こんばんは、フクロウラジオ第43回目。今回はツイートクリプキを語るということで、9月15日ですね、亡くなった哲学の世界の最後の巨人と言っていいと思います、ソルエ・クリプキについて話をしていこうと思います。話していくのは大隈博樹、今回も一人で語っていこうと思います。もうつい先ほどクリプキが、哲学者のクリプキが亡くなったっていうことが、ツイッター上のね、ニュースで流れてきて、もう大変驚いて、個人的に本を何度も何度も繰り返し読んで、もう大変思い入れのある哲学者だったので、まぁ、ちょっと急遽、心を整理するためにもっていうふうに言ったらちょっと変なんですけど、まぁ、有益なね、話ができるとかではもうちょっと全くないと思うんですけど、まあそういうような感じでね、まあクリプキの仕事を振り返りつつ、なんとなく話していければなというふうに思います。いやー、なんていうかクリプキってまだ生きてたんだっていうふうに思う人も、もしかしたらいるのかなっていうふうにも思うんですけど、なんかね、歴史上の偉人といった扱われ方なので、クリプキは早熟の天才だったので、もう1958年、クリプキが18歳くらいの時点ですでに、現在クリプキの最も大きな業績っていうふうに言われている、要素論理学の、その土台部分ってもうすでに、1958年クリプキが18歳の時点でもう作り上げているんですよね。で、要素論理学って、必然性とか可能性とかを扱う、そういう論理で、それを18歳ぐらいの時にその基礎的な部分、完全性定理とか言ったかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、それを作り上げているっていう、6歳で古代ヘブライ語をこう学んでいたとか、9歳までにシェイクスピア全集を読んで、デカルトの理論とかもこの学ぶとか、ハーバード大学首席とかも含めて、天才エピソードには本当枚挙にいとまがないっていうような感じなんですけれども、哲学者の宮崎雄介さん曰く、天才っていうのはまさにクリプキのためにあるような言葉っていうふうにおっしゃってましたが、本当にその通りだと個人的にも思います。フクロウラジオのね、メンバーである塚越さん、また神田さん、堀内くん、そのメンバープラスアルファ何人かで、10人ぐらいいたかな、大隈が主催して、5、6年前ぐらいにクリプキの勉強会をやったことがあったんですよね。その時にも何回かに分けてすごい勉強したような記憶があるんですけれども、メンバーの師匠筋にもね、当たるっていうふうに言っていいのかな。社会学者のね、宮台真司氏とかも招いたりして、宮台さんは結構映画理論とか人物批評とかでも結構クリプキの理論をたびたび引用されているので、なのでね、結構、僕にとってはっていうか、このポッドキャストのね、メンバーにとっても多分クリプキっていうのは、大変馴染みのある哲学者で、亡くなったニュースを聞いたときは、ちょうどね、これも数日前にゴダールが、映画監督のね、ゴダールが亡くなられて、それも結構衝撃的だったんですけど、でも個人的にはこのクリプキがね、亡くなったっていうことの衝撃の方が大きくて、比べるものでもないとは思うんですけれども、びっくりしたというかね、そういう感じだったんですよね。なので今日は、最初にも言いましたけど、ちょっと、心に整理をつけるじゃないですけれども、クリプキの仕事をこう振り返りながら、自分のクリプキに対してのね、思いとかを語っていけたらなっていうふうに思います。で、クリプキの最も有名な仕事っていうのは、知ってる方も多いかもしれないんですけれども、名前っていうものについての問題提起なんですよね。名前っていうものがどういうものであるかっていうことについての問題提起。これはですね、例えば、大隈博樹っていう固有名詞があったとして、その大隈博樹という固有名詞がどういうものですかっていうふうに言ったときに、普通はその大隈博樹という存在を表すものだっていうふうに考えますよね。で、大隈博樹がどういう存在なのかといったら、普通は多分大隈博樹っていうのは男で、画家で、日本人で、で身長は、体重はっていうふうにして、属性の束としてご説明しますよね。だから大隈博樹っていうその名前っていうのは、この数多ある属性の束、この属性のことを確定記述っ ていうふうに言ったりするんですけど、まあ、大隈弘樹は〇〇であるっていうその述語の部分ですよね。その述語で説明できるような部分っていうのをたくさんこう積み重ねていけば大隈弘樹という名前になる。名前っていうのはあまたある属性の束のその略称だっていうふうにまあ考えられていたんですよね。まあ、これすごく当然といえば当然の考え方なんですけど、まあ、でもクリプキがカッパしたのが、まあ、バカかお前らと、まあ、いやそんなことは言ってないと思うんですけど、まああのまあ、分析哲学者のね職員よと、よく考えてごらんと、仮にじゃあ大隈弘樹が、まあ、性転換をしたとして女性になったらそれは大隈弘樹じゃなくなるのかと、違うだろうっていう、まあ、そういうことなんですよね。ね、実は国籍が日本じゃないっていうことが分かったとしたら、もうそれは大隈弘樹じゃなくなってしまうのかっていう、身長や体重が変わって全く別人のようになってしまったらそれは大隈弘樹じゃなくなるのか、そうじゃないだろうっていうことを言ったのが、まあ、クリプキである、まあ、そういうふうに言えるんだと思います。まあ仮の世界でね、全ての属性、今ある全ての属性が剥ぎ取られた存在として、まあ、大隈弘樹がいるっていうことを、まあ、やっぱり想定可能だっていうことなんですよね。半実仮想が全て想定できる、名前に紐づける形で。だから名前っていうのが属性の束を超えるその常用を持つものっていうことを、まあ、要素論理を使って確定させたのが、まあ、クリプキなんですよね。まあ、でこの発想の転換というか、まあ、やっぱ驚きっていうか、まあ、当たり前といえば当たり前のことではあるんですけれども、言われてみればあそんなことかっていうふうに思う面もあるんだけど、言われるまではそういうような発想ってなんか思いつきもしないっていうかね、そういうようなところもあったりして、だから今言ったようなことを切り縮めて言うと、その特別なものだから、なんか特殊な属性があるからそれにこう名前が付けられているっていうようなことではなくて、名前が付けられているから特別なんだっていう、まあ、そういう字と図を反転させるような、そういうような、まあ、考え方だったっていうことなんですよね。まあ、それを論理的に証明したっていうようなことなんですけど、もうこれだけでも天才的な発想だなっていうふうに本当なって驚くべきことなんですけど、これによって実は哲学では初めて外見とか性質とは関係のない特殊性っていうか、その特別さっていうものを失っても保たれるこの性っていうふうに言ったりしますけど、ディスネスですね、この性、体に講じの言葉で言えば単独性、まあ、これを扱えるようになったんですよね。特別な属性っていうのを失ったとしても存在し得る、まあ、人の単独性、この性、この私ってことですね。この私を哲学で扱えることになった。で、この命題ってね、だからさらにこう広がりとかもあって、固有名っていうのが、その固有名っていうのは一つしかないっていうことではなくて、例えばその猫とかハムスターって、まあ、これ一般名詞ですけど、例えば僕はね、ハムスターを今飼ってるんですけど、で名前もあるんですけど、モモとかフーとかそういう名前があるんですけど、でも名前じゃなくて、例えばハムとかネズミとかっていう風に呼んだりすることもあるんですよね。まあ、一般名で呼んだりもすると、でもそれはやっぱりその個体だけに向けて語りかけているから、特別なその個体であるハムスター、それに語りかけているから、やっぱそれは一般名詞で呼んでいたとしても固有名としてそれは機能してるっていうふうに言っていいんだと思うんですね。だから名前そのものっていうのを考えるときに、その名前を呼ぶその個体に対する態度、その態度こそが重要だっていうような問題にもなっていって、これは逆に言うと、その固有名で呼んでいるからって、愛情深くその名前で呼んでくれてるからといって、例えばそう呼んでくれる人が自分を単独者としてこの私を見てくれてるっていうふうには限らないっていうことなんですよね。だからそういうような問題にも関わってくるような、そういう重要な命題であってね、まあその要するに固有名っていうのは言語情報を超えるものだと、言語体系の外部に属するものっていうのが固有名であるっていう、それを示したのが、まあ、ソウルエクリプキなんですね。すごいと思いませんか。なんというか、要素論理を使って、まあ、そういう実存的な問題系にまでこう広げてくるっていうか、こんなゲートはね、クリプキにしかできません。存在が 何かによって、何か特別なものによって支えられているから、その人の世界っていうのが安定するわけではなくて、名前が存在しているっていうことが、まあ、世界が安定して存在しているっていうことと、まあ、同義であるっていうことを示したんですよね。だこれは論理的な問題ではあるんですけど、まあ、結構なんというか、青天の霹靂じゃないですけど、やっぱり驚きのある理屈でね。ここら辺は多分精神分析の話とかとも、まあ、おそらく関わってきて、人はそうは言っても属性を求める生き物じゃないですか。僕は何々大学卒業だとか、何々企業に勤めているとか、年収はいくらだとか、身長185センチもあるんだとか、〇〇の資格を持っているとか、まあそういう属性のね、やっぱり束によって存在を安定させようとするっていうのが、やっぱ人間の性だとは思うんですけど、でもやっぱりどれだけ望んだ属性をこうカスタマイズして、それをコンプリートできたとしても、やっぱ絶対満足はしないと思うんですよね。それにより、その存在が安定するっていうことは、絶対ないんだと思うんです。だ精神分析的といえば、その、掴もうとしても掴めない、溢れ出ちゃうそういう、剰余としての欲望の対象っていうのを、まあ、対象 A っていうふうに言ったりもしますけど、やっぱね、その属性にこうしがみつくことで存在の安定化を図るっていうのは、まあ、やっぱ神経症の源泉でもあるし、その属性がね、やっぱなくなっちゃったら、自分は自分で、あ、なくなってしまうんだっていうふうに思ってるとしたら、それやっぱり苦しいことではありますよね。まあでも今言ったようなそういう、まあある種の現代病とも言えるようなそういう問題系っていうのは、ただ名前を呼んでくれる、そういう存在がいるだけでもしかしたら解決するのかもしれないっていうような、まあクリプキ経由でね、こういうナイーブな話をすると、まあ本当の専門家の方からはね、まあちょっと馬鹿にされちゃうかもしれないんですけど、まあでも僕にとってはクリプキっていうのは結構そういうことを考えさせてくれるとても重要な哲学者だったっていうことで、フクロラジオとかでも新エヴァンゲリオンを語った回があったんですけど、新エヴァンゲリオンに出てくるその綾波レイのその存在の安定のさせ方っていうのを、まあ、クリプキの理論と絡めながら語った回があって、綾波レイってね、自分の存在っていうのが一体どういうものなのかっていうのを、まあ、こう絶えず何て言うのか探し求めるようなそういう存在としてこう出てきますけど、新エヴァンゲリオンにおいてはその自分の存在のアイデンティファイの仕方としては、初めてその名付けによるアイデンティファイっていうようなそういうような形での存在の安定化っていうのを、まあ、確立させた、やっぱ新エヴァンゲリオンすごい印象的な、そこは演出だったと思うんですけど、まあ、怒り真珠にね、こう名前を付けられたところで、まあ、幸せな形で消えていくっていう。そして真珠君が書き換えた世界、まあ、イフの世界で、まあ、幸せにまた存在しているっていうような、名前を付けられるっていうこと。で、名前を付けられるっていうことは、そういうイフの世界でも生きることができるようになるっていうような、そういうクリプキのね、理論とかがそのまま当てはまるような、そういうような印象的なエヴァンゲリオンの、新エヴァンゲリオンの演出で、まあ、これに関してはぜひリンクも貼っておきますので、もし興味があれば聞いていただけたらなっていうふうにも思うんですけど、クリプキの中では、そうですね、ビトゲンシュタインのパラドックスっていう本が最近筑摩学芸文庫に入って、これ大変素晴らしい本なんですけど、やっぱもし最初に興味を持って読みたいっていうふうに思う方がいらっしゃったら、個人的にやっぱおすすめしたいのは、今日言ったようなそういう名前の問題のそういう基礎部分が語られている名指しと必然性が、まあ、圧倒的におすすめですね。こっちの方が少し高いんですけど、全然断然面白いです。まあ、ただ若干訳がひどくて、少し自分で補完しながら読まないとなっていう部分もあるんですけど、ただ結構断片をねかいつまんで読むだけでも、まあ、いちいち想像力を喚起されるっていうかね、そういうような部分もあって、やはりおすすめですね。でこの本も確かクリプキー30歳ぐらいの時に出してるんですよね。なんかもう何者かって感じなんですけど、本当にでちょっとねツイートもしたんですけど、最初その名指しと必然性を読んだ時に、まあ、あまりにもすごい本だったので、まあ、結構驚いて、これ一体どんな傑物が書いているんだろうっていうふうに思って、ネットで写真を調べたんですよね。そしたらなんか 海辺で麦わら帽子をかぶった白ひげのサンタクロースみたいなおじいちゃんが出てきて、もう一気にクリプキを好きになりました、それで。うん、はい、ということで、いろいろと語ってきたんですけど、余計なことも含めていろいろと語ってきたんですけど、うん、ソルエ・クリプキですね、彼の残した仕事っていうのは、間違いなくこれからの歴史の中にも残っていくと思いますし、研究者のみならずね、多くの人にとっての道しるべになるような、そういうような仕事だったんじゃないかなっていうふうには思います。うん、今日はね、急遽収録するということになってしまったんですけど、いつも以上にまとまりのないような、そういう内容になってしまって、恐縮なんですが、哀悼の意を表しつつ、クリプキの仕事を振り返りました。はい、ということで、フクロウラジオ、これ43回目の収録ですね。今回は以上となります。聞いてくださりありがとうございました。フクロウラジオでした。